それでは聖書を開いていきましょう。新約聖書マタイの福音書26章57節から68節を読みます。マタイの福音書26章57節から。人々はイエスを捕らえると大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者たち長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出てこう言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日で建て直すことができると言いました。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。すると彼らは彼は死に値すると答えた。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って当ててみろキリストお前を打ったのは誰だと言った。真夜中の裁判と題をつけました。短く今日の箇所から味わっていきたいと思っています。自分からへり下っていく他の人の言葉を聞くことができない、そんな人たちがここに集まっています。67節68節をもう一度読ませていただきます。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って当ててみろキリストお前を打ったのは誰だと言った。ここにはですね、私も究極のこと、究極の傲慢さと嘘をつくということ、恐れる心もない罪の姿が現れていると感じています。顔に唾をかけるとはその人のことを侮辱すること、見下して痛めつける行為です。暴行です。それをした上で拳で平手でも打つのですから、なんとひどい暴行を行っていることでしょうか。67節は別の訳の翻訳写本にはですね、棒で打ってと記している聖書があります。大変な暴力をここで振るっているということが分かります。またその続くところで当ててみろキリストというふうに言っています。これは私なりに翻訳をするとですね、お前はメシアなんだろう、誰が打ったのか予言してみせろ、メシアなら分かるだろう、こんな侮辱の言葉であります。一体イエス様がどうして言葉で侮辱され体を打たれなければならないのでしょう。何も悪いことはしていないのです。この裁判の後でももう一つローマでの裁判、ローマの法廷という形での裁判にかけられて死刑に定められるイエス様ですが、その時祭りの日には慣例として恩赦によって罪が許されて解放される人がいるはずです。その時バラバという人が解放されることになります。名の知れた囚人と記されます。この人は強盗殺人の犯罪者だとも言われていますが、その人がイエス様の代わりに釈放される、この人以上の悪いことをイエス様がしたというのでしょうか。 そんなことはありません。すべてはここにいる祭司長、大祭司、律法学者、長老たちの妬み、憎しみによって死刑に追い込まれていくのです。罪があるのはイエス様を無実の内容で訴え嘘の証言をしている人たちの方です。ユダヤの律法では正しい証言が複数の人間によって証言されなければいけない、罪に定めてはダメだと、そう定められているのに、それを守り、それを人々に教える立場の人たちが自ら律法を破りイエス様を殺すのです。もし彼らが少しだけでもへりくだることができ、イエス様が語ってきた言葉を本当にこう聞くことができていたのならば、彼らはこの罪を犯すことなどなかったはずです。彼らは自分たちが神に仕えていると言いながら、神を冒涜し、自分を高くして威張り、自分が何をしているのか、罪を犯しているということが全く分かっていないのです。へりくだることができない、聞くことができない人、その人は結局のところ自分が神様にどれほど愛されているのかが分からない人だと言えるでしょう。神と人の前にへりくだることができない人、できないとき、その人は誰よりも大きな罪を犯すことになると、この箇所から教えられます。少しだけこの裁判とその先の出来事について考えてみたいと思います。へりくだってイエス様の言葉を聞けなかった祭司たちは暴走します。まあ、例えるならば坂道をですね、ブレーキが壊れた車、自転車で下っていくように行動しています。もう止まることができなくて、一人の人、それも御子を殺してしまう。彼らが住んでいるエルサレム、ユダの地域は、あのエジプトから主の恵みと憐れみによって救い出された民に、主が私のあなたたちへの相続地だと与えてくださった場所です。その地をヨシアがイスラエルの十二部族に分割をして定めていくとき、一つのことがありました。各地に逃れの町と呼ばれる町を作るようにと主は命じました。逃れの町とは何か、殺意があって隣人を友人を殺したのではなく、過失によって相手を死なせてしまった人、でも死んでしまった被害者がいるわけですから、その被害者の家族からの過剰な復讐によってその人が裁かれる前に殺されてしまうことがないように、その町の中へ逃げ込んだ場合、生きることができる、守られるようにと定められた各地に作られた町です。主は逃れること、逃れる道を備えてくださる。そしてそれはやり直すことができる道を示しておられます。それも逃れの町という、大祭司が死んで次の大祭司が建てられるまでそこにとどまり続けなければならない具体的な方法を与えてくださっています。そのような逃れの町を与えてくださる神様の前に、神様に仕える人たちが神様の愛をすべてこうすっ飛ばして捨て去って自分から進んで罪を行っているのです。真夜中の裁判の席で証言が一致しないとき、まあ、それはそうですよね、もともと嘘なのですから。その裁判の席で、またこの後でローマの法廷、ピラトがイエス様を無罪だと放免しようと解放しようとしたときには、彼らは自分の進むべきその方向を変えて正しく行動しようとはしなかったのでしょうか、できなかったのでしょうか。そう、私は27章の5節を読むと、あのイエス様を裏切って死刑になるように仕向けてしまったことを後悔したあのイスカリオテのユダの姿が浮かびます。彼は結局自分で首を吊ります。彼は後悔したけれども進むべき道の方向を変えることができなかった。もう一度イエス様に仕えていく、そんな機会、チャンスを自分でなくしてしまったと言えるでしょう。 イエス様を裏切ったユダはひどい罪を犯した人です。でもそれと同じように自分からもう一度方向を変えてイエス様を愛してイエス様に仕える機会をなくしたことは私は同じようにひどいことだと思います。立ち止まること、神様の言葉をよく聞いて方向を変えていくということが私たちには大切です。逃れの町までも用意してくださって新しく生きる道を備えてくださる私たちの主の前に私たちはいつも帰っていきたいと思うのです。たとえ私たちがこの後罪を犯してしまったとしても悔い改めて方向を変えて主の愛に立ち返りたいと今強く思っています。さて短く裁判でのイエス様の姿を見ておきたいと思います。祭司長たちの行う不当な裁判、真夜中に行うこと自体がすでに違法なわけですけれども、その席で人々が口々に一人一人勝手に嘘を言い不利なことを言ってもイエス様は弁明をされません。一言も弁明しません。ただ語られたのは64節、ご自分が何者であるかはっきりと語られただけです。出エジプト記の3章14節で神がモーセに現れたとき、モーセに対してご自分の方から私はあるというものであるとそのお名前存在を明かされたように、ここではイエス様は自分のことをその通りですと、モーセの時と同じようにご自分が何者かを明らかにされただけです。私は今回この裁判の様子を読み返しながら教えられたことが、2つのこの人たちの比較です。イエス様とイエス様を訴える祭司長たち。イエス様の目、眼差しと祭司長たちの口、叫び声、この比較対比です。イエス様は弁明や相手をやり込めるような言葉は一つも口にしません。彼らが悔い改めて神様を愛して正しいことをするようにと愛と憐れみの眼差しを私は最後まで注いでいたのがイエス様の姿だと思います。対して祭司長たちは何も見えていません。口々に叫ぶばかり、罪を自分から叫ぶんです。そしてこのような人たちが、そして私たちが、私が神様との関係を回復して正しく結ぶことができるようにとイエス様は十字架で死刑になること、それを実現してくださった。最後に、私たちは今叫ぶよりもイエス様が私に注いでくださっている愛と憐れみの面、眼差しというものに気がついて、イエス様を愛する人にますますなっていきたいと、そう願っています。お祈りさせていただきます。力ある神、そして憐れ深い神様、あなたのお名前を賛美します。あなたは全能で全てのことを支配しておられます。そのあなたが私たちのために十字架の死を選ばれました。その死の先に、絶望の先に希望がある。あなたの愛の眼差しはいつも私たち一人一人に注がれています。声高に叫ぶと自分のその声であなたの眼差しを見失ってしまうように思います。それでも私たちはあなたの前に立ち返るとき、あなたの愛によって新しくされることを感謝します。私たちはあなたの前に立ち返り、あなたの愛を受け止めて、失望に終わることのない希望を握りしめて歩んでいきたいと願っています。この礼拝から始まる7日間、聖霊様はどうぞ私たち一人一人をふさわしく導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。この祈り、私たちの救い主であり、慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。